皆さんおはようございます。秋は自然界の実りの季節であります。もちろん日本には四季がありまして、四季折々それぞれの四季において産物が実りがあるわけでありますが、特に秋はそのことが言えるんじゃないかと思います。毎年11月の第4週を教会の暦、教会歴では収穫感謝の日としております。なんでこのものが前に出てるかなとこう思われた方があるかもしれませんが、こんなことをやったりやらなかったり、日曜学校が教会学校が盛んなところでは必ずやるんですけども、昨日柿をもらいまして、隣の家からですね、それから佐久間農園からのこの帽子がありますもんですから、そういうものをですね、身近なものをここに持ってですね、それらしきことをしていました。今日は収穫感謝の日だということを覚えたいと思いますね。この起源というものが1620年、今から400年ほど前でありますけども、アメリカにあるわけですね。まだ新しい記念日であります。ご承知の通り、信仰の授与を求めてイギリスからメイフラー号に乗ってアメリカに渡った信仰者たち、聖教徒、ピューリタンと呼ばれております。この人たちが102名アメリカの東海岸プリマスに到着したのは冬も間近い時だったと言われます。慣れない年で厳しい冬を過ごすうちに、なんと半数の人たちがこの冬に死んでしまうわけですね。やがて春を迎えました。彼らのほとんどは知識階級の人たちで、農業に慣れていない人たちでありました。彼らは先住民インディアンの人たちの助けを得まして、土地を開墾し、そして種を、トウモロコシの種をまき始めたのでありますね。どんなに苦労したことかと思います。やがて実りの季節を迎えまして、初めての収穫を得ることができたんですね。トウモロコシ、エンドウ、大麦、小麦、こういうものがあったそうであります。彼らはごちそうを用意してですね、助けてくれたこの先住民の人たちをお招きしてですね、ともどもに神様に感謝を下げて、集会の恵みを喜び、お祝いし分かち合ったというのであります。後に、有名なリンカーン大統領が、この日を国民の祝日と定めました。南北戦争で傷ついた国民を、神様の前に一つにして癒すために、この日を定めたと言われております。以来ですね、この日がサンクスギビングデー、聞かれたことあるかもしれませんが、感謝祭、感謝祭、そしてクリスマスと続く、アメリカや特にカナダの人たちにとってはですね、なくてならない大切なこの日々なんですね。そういうふうにして今も感謝祭としてこの続いているわけでありますね。で、収穫の恵みを神様に感謝するお祝い、お祭りをお祝いったら万国共通であります。いろんな国でいろんな宗教形態で収穫物やさらには天地万物を自然の恵み、神の恵みとして感謝する行事を、お祭り、習慣が各国各地にあるわけでありますね。日本ではですね、11月23日、先週でありましたが、祝日がありますね。何という祝日ですか？勤労感謝日ですね。勤労感謝日。戦前はこう何て言ったかというと、新嘗祭って言ったね。新嘗祭。これ神道のね、呼び名ですけども、五穀豊穣を感謝する、これは皇室の中で行われた祭礼であったようでありますね。秋祭りというのは大抵皆さん、これ収穫感謝でありましょう。苦しかったこの労苦ですね、忍耐、その労苦の日々を振り返しながらですね、自分たちの労苦でこういう産物ができたんじゃないことを働く人はよく分かっております。太陽の恵みをお与えくださったお方、 温まりと光を与え、雨を降らせ、小さな種の芽をですね、本当に不思議でありますが、育て、育みですね、成長させて、やがて豊かなこの実りを与えてくださる、本当にその感謝に対する感謝と、そしてその喜び、楽しませてくださるところのお方に対する感謝を捧げる、そしてそれをその方を礼拝するというですね、これが感謝祭であります。この感謝というのは非常に大切だと思いますね。クリスチャンホームの家庭でですね、お父さんだけがまだ神様を知らない家庭で、ご飯の前に神様、この家庭を与えてくださったことを感謝しますってお母さんと子供たちに言われますと、お父さん気に入らないわけですね。俺に感謝しろと、誰が稼いできてんだという話になるわけですが、もちろんそうなんですが、お父さんにも感謝、尊敬、しかし同時にお父さんを守って働かせたから、就活をまた喜び与えてくれた神様に感謝するという、この謙虚さというものがこのなければならないということですよね。感謝というのは人をして神の前にへりくだらせ、神の恩寵に対して本当に心からの感謝を表し、神の愛と恵みに、そして生かされていることを覚えるときですね。これはとても大切なことです。またこの感謝は、私たちにどんな厳しい困難をも乗り越えさせ、生きていく力をですね、この喜びというものは、感謝というものは与えてくれるものですね。まあ、感謝祭のことについて改めてですね、いろんなちょっと手元にあるもので、インターネットなんかでも調べましたけれども、非常に考えさせたことがあります。実はこのメイフラー号の話をしましたけども、ピューターの話をしましたけども、インディアの人たちが助けてくれて、共にですね、喜びを分かち合った。その収穫を、本当に厳しい冬を乗り越え、多くの犠牲を出しながらですね、この天使万物の恵みを与えてくださった神様にへりくだって感謝をする。そしてその感謝を自分たちだけじゃない、共に労した方々と一緒になってですね、分かち合い感謝するというのは、これが感謝祭なんですよ。だけどもその後、ヨーロッパからどんどんどんどんアメリカに渡ってきたこの移住民の人たちは、その感謝を忘れたといいますか、その感謝を変質させてしまったといいますか、本当に謙虚さを忘れてですね、ゴールドラッシュなんて言いますけども、人をあげるためにですね、本当に土地をこう独占しですね、そして原住民の人たちを居留地に追い込みで虐殺しですね、そしてあのセル開拓をね、欲望の中で展開していったと。そして中で捧げられる感謝っていったら何かということですよね。まあ、最近はですね、そういう歴史も紐解きながらですね、深い反省のもとに、真の神の前にへりくだった、感謝祭というものがこう問われてきていると、こういうふうにですね、新しいニュースの中で書いてありましたですね。いや、私たちは自分たちの間で、あ、よかったよかった、感謝だ感謝だ、これはちょっと違うかもしれないですね。本当に神様の前に私たちが砕かれてですね、その謙虚になって神の恵みを本当に感謝し、その感謝を分かち合う、喜びとともに分かち合う、全ての人たちを分かち合う、これが神に喜ばれる感謝なんだということをね、改めてですね、歴史の中からもですね、教えられ、また示されね、私たちが謙虚にならなきゃならない、真の感謝を、神の前の感謝を捧げるということを、私たちは学ばなきゃならないということをですね、教えた次第でありますね。さて、使徒行伝の14章を読んでいただきます。非常に面白い箇所なんです。ここはまず見たいのが、パウロとバルナバの伝道、ルステラにおける伝道の出来事でありますね。本当に面白い、興味深いことが起こっております。紀元48年です。パウロとバルナバはアンテオキア教会から第一次の伝道旅行に使わされました。 今のシュワジア、トルコのあたり出かけていくわけですね。